私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは奥深き藍色の世界。藤沢市の SDGs の取り組みである古い衣服などを藍染めし、リユースする活動、藤沢ブルーハンズプロジェクトを紹介します。藍刺しという聞いたことのない肩書きを持つアーティスト、アートモリアの森谷玲太さんが取り組むプロジェクトです。先日お話を伺ってきました。では森谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森谷さんは早速なんですけど、肩書きが藍刺し、
はいはい、
初めて聞く言葉なんですが、
はい、
藍刺しというのは、まあ、日本伝統のあれとあれをミックスさせたものなんですよね。
あれとあれをミックスさせました。
教えていただけますか、はい、藍刺しとは、
まあ、藍と左官をミックスなんですけど、
はい、
まあ、藍っていうのは藍染めとかで皆さんご存知かと思うんですけど、あの藍ですね、
はい、
それとコテを持って壁なんか塗る技術の左官、はい、それを合わせて、まあ、世界で初めて合わせて、でその職業が世の中になかったので、はい、初代藍刺しという画号で、はい、活動しております。
すごいですね、はい、なぜその藍染めと左官の2つのものをミックスさせようと思ったんですか。
はい、まあ、そもそもが僕が左官自体も、はい、独学なんですけど、はい、ヨーロッパの左官材に出会ってですね、そこから虜になって、うんうん、まあ、自分がコテを持つ職人になったんですね、はい、で、まあ、いろんな色とかいろんなテクスチャー表情ですね、
はい、
で、まあ、インテリア家具とかをずっとやってきたんですけど、うん、まあ、アート作品とか、ふとした時に、はい、藍染め自体はもともと好きだったんですけど、次どういうアイデアで作品作ろうかなと思ってリビングでこうボケーと考えていたら、はい、まあ、自分が飾っている藍染めの作品が目に入って、はい、あれそういえばなんで藍染めってテキスタイル その染めっていうところにはあるけど、うん、インテリアとか家具とかそういうのないんだろう、その疑問から、はい、生まれました。
実際に藍染めの技術をそういうインテリアとかに取り入れることって簡単にできる、うん、たものなんですか。
当時、まあ、近くにですね、はい、藍染めのパイオニアの、まあ、リトマスさんという先輩方がいて、はい、まあ、相談しに行ったんですよね、はい、やっぱり、退色してしまう、色が、まあ、紫外線とかの影響で落ちてしまうとか、うん、いろんな影響があって、はい、まあ、物理的にちょっとインテリアとか難しいだろうってお話だったんですよ、うん、
はい、
でその時に、まあ、沈殿藍っていうものを預かってですね、はい、いろいろサンプルしたところ、まあ、たまたま当時僕が扱っていたヨーロッパの材料といろいろレシピして研究していったら、はい、まあ、相性がパチッとあって、で、まあ、退色しない藍っていうものが完成しました。
へ、今こうお話伺ってるこの、うん、オフィスにあるこのテーブルも、は
い、そうです、これも藍と左官の技術で作ったテーブルになります。
そうですよね、だってテーブルだけどこの、はい、四角く模様が入っているというか、はい、塗り重なられているのは、うん、これは左官の、
そうです、左官の技法ですね、
技法ですよね。でもこのいろんな深いブルーから本当白に近いブルーまで、
うんうん、
なってるのはこれはもう染めの技術ですよね。
江戸時代なんかは庶民が着れる色とかっていうのも決められてたりしたので、はいはい、まあ、当時の江戸のやっぱり粋な人たちっていうのは面白いもんで、うん、じゃあ藍を着なきゃいけないんだったら藍だけで何百色も遊んでやろうみたいな。だからやっぱ一言に藍と言っても、はい、まあ、このご覧の通り本当深い黒に近いものから、うん、まあ、勝ち色なんて言って武将の、ね、はい、人が着てるイメージとかもあると思うんですけど、はい、それから本当曇り空の、ね、白に近いような色もありますんで、はいはい、まあ、表現の幅はかなりあるかと思います。
で森谷さん、最近制作した作品というのはどんなものがあるんでしょうか。うんうん、
ですね、まあ、もちろん藍染めのシャツとか、はい、あとそういう作品もありますし、あとは藍を使ったこう左官の技術で仕上げたアートパネルみたいなもの、はい、でそれにさらにこう彫刻を施すという、
はい、
まあ、ああいった作品ですが、はい、まあ、そういったのを作ったりはしてますね。
いろんなものに活用できますよね。この今私がいる室内にはキャンパスに描かれた絵もあるし、はい、T シャツもありますし、はい、このような家具もあれば、はい、ね、布が飾ってあったり、はい、何でも活用ができるんだなと思ったんですが。
そうです、
江ノ島のエスカー乗り場の横にある壁面アートも森谷さんの作品だと伺ったんですが。
そうです、 あれは藤沢市さんの、との取り組みでですね、はい、ユニリーバという企業と、まあ、グリーンディスプレイさんという会社さんと、まあ、3社で協業してですね、はい、今結構問題になっているそのプラスチック製品の、まあ、ゴミとかですね、廃棄物、それと、まあ、日本の残すべきこう伝統的な大事な愛というもので何が表現できないかと、
はい、
でエスカー乗り場の横って意外とこうちょっと暗いで寒くて暗いイメージがあって、はい、そこをなんかこう明るく、うん、したいねって、で観光客の方とかもやっぱ明るい印象にしたいよねっていう話から、はい、まあその自然素材の盛んとはいえ、まあ今起きている問題っていうのをなんとかこう解決するために衣装として使って、うん、
はい、
はい、表現した作品がドンとあります。
すごいですよね、はい、もう江ノ島にぴったりというか、はい、何かこうイメージとあるんですか、テーマは。
そう、あれね、一応江ノ島ってこういろ、まあ、諸説言われはいろいろあるんですけど、はいはい、まあ、弁財天と龍っていうのが出てくるんですね、
はい、
まあ、あれをイメージは江ノ島がこうできていく様、うん、その弁財天が来て、で龍がこう舞って、
はい、
で江ノ島というものが江ノ島として存在していく様を一応自分なりには表現したんですね、
はい、
あとはなんか見る人がそれぞれ楽しめるように、うん、実はあれ鱗がちょっと下の方に落ちてたりとかして、
はい、
そう竜の鱗落としみたいなのを、はい、まあ自分なりの歌に隠れたちょっと楽しみとしては表現はしてます。
うん、すごいですね、地元で、はい、まあね、観光の方も多いですから、
はい、
ちょっとこれを今聞いてね、テーマを聞いてから見に行くと楽しいなと思うんですが、他にはどんな作品を作られているんですか。伊勢原の方でも炙り神社、
はい、
方に作品を奉納されたと。
そうです、すごいありがたい話で、一応なんか聞くところによると、その歴史的にも芸術作品がアフリ神社に奉納されたっていうのは初めてということなんで、はい、まあ、本当ありがたいお話なんですが、伊勢原に大山っていう、まあ、山があるんですね、はい、で当然僕らも若い頃からサーフィンなんかして、うん、海から見える富士山の手前に大山があるんですけど、
はいはい、
意外と富士山の人ってその大山って知らない人も多かったりするんですよ、うん、はい、でいざ僕も知って、まあ、浮世絵とか東海道五十三次とかいろいろ勉強していく中で、伊勢原の阿夫利神社と江ノ島の神社すごいゆかりがあって、
はい、
昔こう両参りをするという文化があったんですね。でその両参りってすごく面白いし、まあ、現代でいうとツーリズムで人の動きを作るっていうのを、うん、なんとかこうアートを通して表現できないかなと思って、
はい、
まあ、僕のアート作品を奉納させていただいて、で一応テーマとしては山の中から見た大山と、まあ、外から見た大山っていうのを愛で表現した作品になっていて、はい、まあ、サリオ関村に飾ってあるんで、ぜひちょっとご覧いただきたいんですけど、
はい、
まあ、で江ノ島の、まあ、エスカーの先ほどのお話の作品もあるので、なんか人がそのアート作品を見に行くというので、うん、まあ、両参りの、はい、当時の文化みたいなのがまた再現できたら楽しいなとは思ってます ね、
見るのも楽しいですけれども、うん、森谷さん初代愛刺しとしてその技術を次世代にこう継いでいこうとは思わないんですか、うんうんうん、
一応そのなんか初代って、
はい、
なんかね、ちょっと重いというか、初代かってなるんですけど、一応そのわざわざ初代ってつけてるのは理由があって、はい、やっぱこれを継続していかないと、うん、また伝統として残っていかないなとは思ってるんですね、
はい、
なので2代目3代目って生まれたら嬉しいなという思いで今活動してるんですけど、うんうん、
はい、
コテに愛と書いて万蘭協会っていうのを一応立ち上げてですね、
はい、
今北海道から北九州まで27社さんほど加盟していただいていて、
はい、
で皆さんがその愛を使って、まあ、いろんな表現をしていく、で愛の消費を増やすことによってまた生産者さんとのバランスを取って盛り上げていこうっていう活動をしているので、
はい、
まあ、その中からこう、ね、また2代目3代目と生まれていったら嬉しいなとは思ってます。
小学生とかね、中学生たちに、
いやいや本当ですよ、
伝えたりとか、
今横浜の滝頭小学校さんなんかでは、はい、もう本当に何度も授業させていただいて、
はい、
まあ、藍染めしたりとか藍で水墨画みたいなの描いてみたりとか、
うんうん、はい、
で小学生と一緒にこうなんかやってると僕らが学ぶこともすごく多くて、
はい、
なのでその教育の現場とかに携わりながら子どもたちにやっぱりいいものを知ってもらって、うんうん、 彼らの発想で新しいものを生み出していけるといいなっていうのは思いますね。
はい、で、森谷さん地元藤沢ということなんですが、今藤沢ブルーハンズプロジェクトという取り組みも行っていると伺いました、はい、これはどのようなプロジェクトなんでしょうか。
一応藤沢のブルーハンズプロジェクトはですね、まあ、なんかあの藍染めっていうものをより公益的で、はい、まあ、みんなの手で、携わって残していこうっていうのが、まあ、大きなあの意味合いなんですけど、はい、コンセプトになっていて、はい、藤沢市資源循環協同組合っていうところで働かれている、障害者の方たちと、はい、まあ、一緒になって、企業のユニフォームとか、まあ、エプロンだったりとか、はい、そういったのを受注したものを、彼ら自身が染め師という職人としての役割で、はい、まあ、染め上げると。でそれを、今、藤沢のアパレルブランドラファイエットさんとかで、はい、売ってたりとかですね、あとはあの藤沢市役所内のローソンさんで売ってたりはするんですけど、はい、あと地元企業の本当ユニフォームとかも作ったりはしています。
あの T シャツは拝見しました、藤沢シティのやつ。
あ、そうですね、藤沢シティの。
あ、かっこいいですよね。
かっこいいです。であれちゃんとなんかその環境基金の方に売上の何パーセントが回るとか、はい、あとはその僕らもその障害者の方たちの生きがい働きがいにつながるようにとか、まあ、賃金のボトムアップとか、はい、そういったのをなんかに重きを置いて、まあ、活動はしています。うん、
あの出来上がったシャツはその販売されていたり企業さんのユニフォームとしても使われているということなんですけど、はい、あの藍染めした例えば T シャツとかシャツっていうのは、もう一回染め直すことってできるんですか。例えば会社で着てて汚れた時にもう一回染め直したい、そういう
もちろんです。
できるんですか。
あのその染め直しリユースっていうところがすごく大事で、はい、あのまあ、新規受注も含めリピーター染め直しのリピーターっていうのが生まれることによって、まあ、ボリュームが増えていくっていうのと、あの女性とかすごい多いと思うんですけど、はい、白い服着たい、はい、だけど、まあ、ちょっと汚れちゃった、はい、ボディ気に入ってんだけどなみたいな
ありますね。
そういうのもやっぱ染めることによって、はい、また一軍入りするというか、そういうのはみんなに知ってもらえると、あ、そういうやり方があるのかと、はい、うん、特に飲食店なんかやっぱ汚れますからね。
そうですよね。
すごいいいと思います。
ユニフォームを育てる感。
そうです、そうです。まさに。
染め直して。
愛着もね、湧いてきますからね。
ですよね。こちらでは藍染めの体験会もできると伺ったんですが。は
い、そうです。大体、まあ、5、6名程度お集めいただいて、あの、ご連絡いただければ、あの、開催もできますし、はい、あとは毎月ですね、一応第3土曜日。は定例で、予約とか不要でですね、自由参加で、ここで藍染めで、その時は、まあ、ご自身が今持っている汚れちゃったものとか、はい、まあ、もちろん新しいの買ってきてもらってもいいんですけど、まあ、綿とか麻の、まあ、自然系のものであれば染めやすいので、はい、それであの対応はできます。
今後はどのようなことを行っていきたいですか。作りたいものとかコラボしてみたいもの。
そうですね、今実は面白いのが、はい、あの医療の方の分野にあの持っていきたいと思っていて、で藍染めってもちろんその機能性がすごくあるので、うん、まあ、抗菌作用だったりとか匂いの部分だったり消臭とかですね、はい、あとはまあ心理的に人に優しいというのも今、うん、あのエビデンス通りも言ってるんですけど、はい、まあ、メディカルの例えば人を訪問看護の方とかが、まあ、抱きかかえたりとかっていう場面に、うん、はい、人のその患者さんの肌に触れる部分とかを、はい、なんかこう優しいものにしたいよねっていうんで、実はもう今新しくそういうのを作り始めているところです。
へえ、はい、結構無限に何でもできますよね。
うん、そうですね、もう本当に発想次第で、うん、はい、あの何でもできるかなと。
何でもできるんだなと今日話して
る。食べ物とかもあの衣食住の住の部分と、はい、衣の部分はもう当然ね、はい、今のお話の中であるんですけど、はい、食っていうのもうちがあの不要になったその畑でできた藍の植物の茎の部分を粉末化して、はい、エナジーバーを作ったりとか、
へ、
お茶を作ってみたりとかで栄養価試験しっかりかけてですね、はい、実は栄養価すごい高いっていうのも分かった。
へね、あのホームページとかあの見ていただくと森谷さんの作品もたくさん出てますのでチェックしていただきたいんですが、
ぜひお願いします。
では最後に番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
あの今日はありがとうございます。ですね、まあ、愛とか盛んって意外と普段の生活に馴染みがないかもしれないんですけれども、いざあの一歩ですねこう入り込んでもらって携わってもらうとですね、なんかすごく楽しいことですし、あの思ってるよりもあの難しいことではないと。 で、お子様から、それこそお孫さん連れておじさんおばあさんも一緒に来たりとかもしますし、今、海外の方とかも一緒に来たりするので、なんかお問い合わせいただいて、一緒に、楽しくですね、皆さんと畑から、染めから、食べ物から、展開していって、その愛というね、日本の大事な青を、みんなの力で残していけたらいいなとは思うので、ぜひご協力よろしくお願いします。
はい、森谷さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございます。